午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス RT です。2026年6月19日のマス RT カテゴリから注目の論文13本をお届けします。1本目はフアン・オマール・ゴメスさん、グスタボ・ハッソさん、マリウス・ニールセンさんによるオプフォロジカル・アルゲブラ・リバイサイテッド・ポップ学的代数の再考です。この論文ではコバノフさんとチーさんが提唱したホップ学的代数という理論に無限大カテゴリーという非常に強力な視点からアプローチしています。これまでの基礎的な構成をモノイダル無限大カテゴリーにおける下群の無限大カテゴリーとして捉え直すことで理論をより洗練させていますね。さらにこの視点を広げることで強しコンパクト生成された対象モノイダル安定無限大カテゴリーというかなり一般的で抽象的な設定の上でホップ学的代数を展開できることを示しています。かなり高度な抽象化が行われていますが、これにより理論の適用範囲がぐっと広がった印象を受けます。また付録ではホップ学的道来圏の構成をホルムさんとヨルゲンセンさんが考えた球形状の道来圏と比較して検討しています。異なるアプローチがどのように結びつくのかを丁寧に整理しており、非常に読み応えのある構成になっています。2本目はドラゴス・クリサンさんによるコンボリューション・アルゲブラス・アソシエーテッド・トゥ・レプレゼンテーションズ、表現に付随する畳み込み代数です。この論文では複素還元的群の表現を使って畳み込み代数を幾何学的に作り出す方法を提案しています。特に表現とボレル安定部分空間から導かれるスタインバーグ型の多様体に注目していますね。著者の狙いはアフィンヘッケ代数やさらに複雑な二重アフィンヘッケ代数を局所化されたニルヘッケ代数の2つのコピーの共通部分として記述することです。ここでの鍵となるのがブルアビリティという独自の条件です。これは表現と部分空間のペアについてウェール群のすべての要素に対して共通のウェイトを持たないという条件のことです。もしこの条件を満たしていればスタインバーグ型多様体の畳み込み代数がニルヘッケ代数の共通部分と同型になるという定理を導き出しています。さらにこの議論をループ群へと拡張することで空論分子のための量子化された構成を実現し二重アフィンヘッケ代数の記述を回収しています。幾何学的な畳み込み積が代数的なニルヘッケ代数の構造と見事に一致する様子は多様体の幾何学と表現論が見事に結びついていて非常にエキサイティングな展開だと思います。3本目はスジート・バレラオ・サンジョティルモイ・ガングリーさん、スティーブン・スパローネさんによるスティフェル・ウィットニー・クラス・フォー・シンメトリック・グラップス、対象群のスティフェル・ウィトニー類です。この論文では対象群の表現におけるスティフェル・ウィトニー類という普遍量について深く掘り下げています。具体的にはそれぞれの類が対合における表現の指標値の多項式として書き表せることを証明しました。計算の手法がとても巧妙で対象群全体ではなくより単純な構造を持つ基本アーベル2群へと問題を還元して解析しています。特に N を大きくした時の全近的な挙動に注目しており、固定された次数において多くの規約表現でこの類が消えてしまうという結果を導き出しています。また最初に消えない類がどこに現れるかという基準を明確にし、最初の4つまでを具体的に計算しました。交代群についても同様の結果が得られており、群の構造と位相的な普遍量を結びつける視点が非常に鋭い研究です。4本目はソービクパルさん、スプラバトサルカールさん、G クリシュナテジャさんによるキャラクターズオブモデュルズオーバーネガティブランク2ボーチャーズ KAC ムーディライアルゲブラス負のランク2ボルチェルズカッツムディリー代数上の下群の指標です。この論文では カルタン行列が負の整数からなるランク2のボルチェルズカッツムリーリーダイ数というかなり特殊な設定での最高ウェイト加群の構造と指標について研究しています。特にベルマ加群における最大ベクトルの線形独立な個数に注目していて、カッツとカジャダンが示した加減値が実際に統合で結ばれるのかを詳しく調べています。計算の手法がとてもユニークで、リンドンネ規定を使って演算を直接計算したり、線形方程式をグラフで視覚的に解いたりしています。さらに解析的に解くのが難しい複雑なケースでは、なんと Python を使って行列のランクを検証しているという現代的なアプローチを取り入れていますね。結果として特定のウェイトにおいて最大ベクトルの個数が加減値とぴったり一致することを証明し、ウェールカッツボルチェルズ型の指標公式を導き出しました。理論的な深みはもちろんですが、泥臭い計算とプログラミングを組み合わせて正解を導き出す執念のようなものを感じます。5本目はアナスタシオス・スラフトソスさんによるシルティング T ストラクチャーズインQ シャペットデリブドカテゴリーズ Q 形状の同来圏におけるシルティング T 構造です。この論文では通常の同来圏をさらに一般化した Q 形状の同来圏という面白い設定での T 構造について研究しています。著者はフロベニウス完全圏におけるコトーション対とその安定圏における T 構造の対応関係を利用して新しい T 構造の属を構築しました。特に Q の組み合わせ的な性質から決まるシルティング対象がこれらの構造を導いていることを明らかにしています。また境界代数という有限次元代数を導入し、その上のティルティング加群がシルティング対象に対応することを証明しました。驚いたのは特定の組み合わせ的な条件を満たさない場合、例えば巡回キュバーのようなケースでは非自明な T 構造が全く存在しえないことを示した点です。これは安定加群圏で見られる現象に似ていて非常に興味深い結果だと思います。最終的にあらゆる経代数に対する一般論へと拡張し、シルティング対象が存在するための十分条件を提示して締めくくっています。6本目はマスドット QA からのクロス投稿でマックス・ニクラス・ステッフェンさんによるワンポイントファンクションズ 4C のニコフィニテ VOAS プセウドトレーシズ&トレーススペースオブプロジェクティブモデュールズ C のニオ有限頂点演算代数における一点関数ギトレースと遮影加群のトレース空間です。この論文では非有利な頂点演算代数におけるトーラス上の一点関数の空間について研究しています。有利的な場合はトレース関数だけで十分なのですが、非有利的な場合はそれでは足りません。そこで著者はギトレースという考え方や遮影加群のトレース空間を用いてこの問題を解決しようとしています。特に注目したいのがガイヌトリノフとルンケルによる予想の証明に挑んでいる点です。最近の証明では縫い合わせという高度な手法が使われていましたが、この論文では図代数や遮影被覆といったより古典的で表現論的なアプローチで証明を試みています。結果としてある条件下でこの予想が正しいことが示されました。特に強形ウェイトが1を法として分離しているという条件がある場合に同型が成り立つことを明らかにしています。複雑な解析的手法に頼らず代数的な構造を丁寧に積み上げて答えを導き出す構成に非常に強いこだわりを感じます。7本目はマスドット AT からのクロス投稿でマティ G さんとボーエンヤンさんによる K テオレチックオブストラクションズトゥリネアアイゼン QCA レプレゼンテーションズ量子セルオートマトン表現の線形化に対する K 理論的障害です。この論文では量子セルオートマトンの表現を線形化できるかという問題に代数形理論という強力な道具を使って挑んでいます。量子力学では対称性が遮影的に表されることが多いのですが、 それを本来の線形表現に引き上げられるかといういわゆる線形化の可否を多体形という難しい設定で考えています。面白いのが単に計算するだけでなく安定ホモトピー論やコホモロジー論を駆使して線形化を妨げる普遍的な障害クラスを定義している点です。特に複素数体上の点や直線、平面といった具体的なケースでこの障害がどのように現れるかを完全に計算しきっているところに執念のようなものを感じますね。また数論的な背景から来る二次の障害が現れる例も示されており、物理的な格子以上の指標を宣伝させている点も見逃せません。単なる回路ではない台数的なポンプの例などを通じて線形化できないケースを明確に示した非常にエキサイティングな研究です。8本目はマスドット QA からのクロス投稿でミンルーさんとシクアンルアンさんによるツイステッドクォンタムループアルゲブラスビアセミデリブドリンゲルホールアルゲブラスセミ同来リンゲルホール台数によるねじれた量子ループ台数です。この論文ではドリンフェルトの新しい表現におけるねじれた量子アフィン台数をさらに一般化したねじれた量子ループ台数という概念を扱っています。これまでガイグルとレンチングが考えた重み付き遮影直線上のホール台数を使って星型グラフに関連する量子ループ台数を実現する手法が知られていました。そこで著者たちはより一般的な重み付き遮影直線のセミ同来リンゲルホール台数を用いることで目付き星型グラフに関連するねじれた量子ループ台数を実現することに成功しました。台数的な構造を構築するためにあえてセミ同期という枠組みを持ち出してねじれたケースまできれいにくるみ込んだ点に非常に巧みな戦略を感じます。これにより複雑な量子群の構造を幾何学的な視点から鮮やかに捉え直すことができました。9本目はマスドット QA からのクロス投稿でユメンウーさんとジエシャオさんによるジオメトリックリアリゼーションオブアフィネベースザクロネッカークイバーケースアフィン規定の幾何学的実現クロネッカーキバーの場合です。この論文ではクロネッカーキバーの量子化崩落台数の負の部分において PBW 規定と正準規定の間にある変換行列を幾何学的な視点から詳しく研究しています。ルスティクさんが構築した正準規定の幾何学的構成をベースにして表現多様体の相分上のフラグ相複体を用いて PBW 規定の要素を相複体として実現させています。特にこれらのフラグ相複体を相分に制限したときに現れる単純な構成要素を幾何学的に記述しようとしています。これにより PBW 型の相複体とルスティクさんの構成に登場する単純パーシステント層を比較できるようになります。層の複体という抽象的な対象を多様体上の具体的な構造として捉え直そうとするアプローチには非常に力強い意欲を感じます。最終的にこれらの記述と純粋性の結果を組み合わせることで規定間の変換行列の性質を明らかにしています。10本目はマス GR からのクロス投稿でギヨーム・ドロールさんによるアリー・ストーリンアプローチトゥザラピッドディケイプロパティフォーフリーグラップス自由群の急速減衰性に対するリース・ソリン的なアプローチです。この論文では自由群における急速減衰性いわゆるハーゲラップの不等式について全く新しい証明方法を提案しています。これまでこの結果を導き出すには群間における複雑な計算を直接行う必要がありましたが著者はそこに代わって補完理論という強力な武器を持ち出しました。具体的には自由群がグロモフ境界に作用することに着目しこの境界上の二乗化積分関数からなるヒルベルト空間における準正則表現をうまく利用しています。ここで登場するのがリース・ソリンの補完定理です。特定の点での演算子の融解性を証明しそれを補完することで演算子ノルムが適切に制御できることを示しました。また 証明の鍵となる幾何学的な部分ではグロモフ石と群の元の長さの関係を分析する補題が使われており、境界の速度と元の長さがどう相互作用するかを丁寧に追いかけています。複素数を用いた泥臭い計算を避け、演算子論的な視点からこの性質を導き出したアプローチには非常に洗練された知的な戦略を感じますね。この手法はより一般的な双極群の境界表現にも応用できる可能性を秘めており、今後の展開がとても楽しみな内容でした。11本目はマス RA からのクロス投稿で、アプルバダスさんによる日準比スライ2アルゲブラス2円ハイ3に代数です。この論文では2円ハイ3代数をカテゴリー化した2円ハイ3に代数という新しい概念を導入しています。まずこの2円ハイ3に代数のカテゴリーが2項の2円ハイス L 無限大代数のカテゴリーと同値であることを証明しています。ここからさらに2円ハイス B 代数に対する2表現という考え方を導入し、それを用いた半直積が2円ハイス B 2代数の構造を持つことを示しています。またホモトピーまでを考える2項表現についても検討し、その半直積として2項の2円ハイス L 無限大代数が得られることを明らかにしました。最終的に2表現のカテゴリーとホモトピーまでの2項表現のカテゴリーが互いに同値であることを導き出しています。代数的な構造を1段階上のカテゴリーへと押し上げて、その整合性を丁寧に検証していく構成に非常に緻密な論理展開が感じられます。12本目はマスドット QA からのクロス投稿で、テオ・デタークさんによるコホモロジー・オブ・ GLD ・ F ・イン・ノン・ディファイニング・チャラクタリスティック・ビア・ザ・クォンタム・シュア・アルゲブラ量子手話代数を用いた非定義表数における一般線形群のコホモロジーです。この研究では有限体上の一般線形群という数学の中でも非常に重要な対象を扱っています。具体的には正表数を持つ対上のモジュールの間のエクステンス群を量子手話代数という道具を使って計算する方法を提示しています。ここが面白いところなのですが、これまでの研究では計算できる次数に限界がありました。でもこの論文ではその限界を突破してより高い次数まで計算できることを示しているんです。例えばあるモジュールでは次数3まで計算できたという具体例も挙げられています。途中で量子手話代数上のモジュールに関する新しい結果も導き出しており、計算の幅を広げた点に実用的な価値があると感じます。非常に緻密な計算によってこれまで見えなかった工事の構造を明らかにしようとする情熱が伝わってくる内容でした。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、イゴール・チャバンさんによるシンプレクティック・デュアリティ・フォー・ザ・コンスタント・ターム・オブ・ザ・ジオメトリック・アイゼンシュタインシリーズ幾何学的アイゼンシュタイン級数の定数項に対するシンプレクティック相対性です。この論文では滑らかな斜影曲線上の一般線形群のミラボリック放物部分群に対する幾何学的アイゼンシュタイン級数の定数項を喧嘩することを目的としてクワジマップ空間のコホモロジーを研究しています。著者はまずクワジマップのモジュライスタックを定義し、ヘッケ型の修正作用素を用いて対応の代数を構築しました。この作用素の可観部分代数が A1 型の特異局面上の正則関数の間に一致することを見出しています。さらにこの局面の滑らかなシンプレクティック分解能を構築し、対象化された仮想構造層と特定の等辺線束を定義しました。ここからが非常に巧みなところで、リアリに付きビルラ分解を用いてクワジマップ空間のコホモロジーにフィルトレーションを導入し、それをベクトル速の局所コホモロジーのフィルトレーションと比較しています。その結果、特定の条件下で両者の間に等辺同型が存在することを証明しました。オートモルフィック形式という数論的な対象を クアジマップのモジュライ空間や空論分子の幾何学へと結びつけた非常に野心的な構成だと思います。というわけで今回は無限大カテゴリーや表現論、道来圏から量子群、コホモロジー D 大数まで数学の深淵に触れるエキサイティングな時間でした。これらの概念が織りなす美しい世界を皆さんと共有できてとても心地よい刺激になりました。それではご視聴ありがとうございました。